召し上げ体験、陸軍病院号周辺戦績巡りの研修。大戦時、姫百合学徒隊が利用した召し焚き場から陸軍病院号までの参道、召し上げの道を実際に樽を担ぎながら歩きました。体験中、児童たちは重いよと言いながらも一生懸命歩いていました。中には転んでしまう児童もいました。乾燥、河内、戦時中、坂道や歩きにくいところを苦労して運んでいたことが分かりました。20号の号の中に入ってびっくりしたことは、昔は木のベッドや柱で立って寝ていたこと、そんな人たちが火炎放射器で焼かれてしまい、今でも焦げた跡が残っていて驚きました。みんなが平等に暮らせる世界があるといいなぁと考えました。ハンセン病と哀楽園の研修。映像紙芝居80年の記憶を使い、ハンセン病と人権について学びました。矢賀寺の沖縄哀楽園交流会館で、哀楽園の方々の辛い経験と戦いの歩みを学びました。感想、話しろ。いまだにハンセン病の後遺症があったり、ハンセン病が治っても辛い思いをしている人がいるのだと分かりました。平、1942年にハンセン病を治す薬、プロミンというものができたけど、日本に来るのが遅かったことが分かりました。雷予防法をなくすために、いろいろな人が手伝って法律が変わったことも分かりました。知念、多くの人たちに差別されて仲間外れにされるのはとてもひどいなと思いました。もし私が隔離されたら必死になって逃げると思います。雷予防法がなくなって解放されても全員が幸せなわけじゃないと聞いて確かになと思いました。中部の戦績巡りの研修。米軍上陸の日、北谷町とチビチリガマ、読谷村を見学し、当時の様子について学習しました。チビチリガマでは、アメリカ兵の残虐な仕打ちを恐れて、肉親同士が殺し合う集団自決が行われました。感想、イラミナ。米軍上陸地の日では、少しだけ海が見えました。今は楽しそうな公園になっているけど、77年前はとても恐ろしい場所だったとは考えられません。日には戦争の恐ろしさが彫刻で描かれていました。近所、米軍上陸の日を見て、この日はもう二度と戦争を起こさないという人々の誓いがあったんだと感じました。チビチリガマでは140人の住人のうち、集団自決により、83人の命が失われたことを知りました。これからはそんな悲惨なことがないようにしていきたいです。県外研修について、ウトロ平和記念館、京都にある韓国朝鮮人労働者集落、ホロコースト記念館、広島平和記念資料館を見学し、差別や人権、原爆、そして戦争の恐ろしさについて学びました。感想、北村。ウトロ平和記念館で一番心の残っていることは、在日朝鮮人3世のキムさんが、辛い状況で生きている人は、かわいそうな人じゃなくて、たくましい人だよ、と言っていたことです。私は在日韓国人だからといっていじめられた話を聞いたとき、かわいそうだと思っていましたが、その状況を変えることができた人、へこまずに人権を訴え続けた人、その支援をした人たちはとってもたくましい人だなと思うようになりました。イラミナ、ホロコースト記念館では笑顔で写る子どもの写真を見ましたが、本当は何かに怖がっているようにも見えました。アンネの日記に書かれていた、なぜ人間は仲良く平和に暮らせないのだろうという言葉は、今起きているウクライナとロシアの争いに重なる部分がありました。人間は二 人間らしく生きられないから、話し合いだけでは終わらないから戦争が起きるのかなと思いました。その争いが起きる前に解決できるようになってほしいです。近所広島記念公園にある鐘をみんなで鳴らしました。鐘には世界地図が書かれていて、国境がなかったので、みんな仲良く暮らせるようにという意味が込められているのではないかと思いました。原爆被害者の豊永さんからは、辛い話を聞きました。最後に豊永さんは、私たちに見えないバトンを渡してくれました。そのバトンは、私たちが後世に伝えていけるように渡してくれたものだったと感じています。大人になったら、また自分たちで見えないバトンをつなげていきたいと思います。写真が4枚掲載されております。ウトロ集落、ホロコースト記念館、広島原爆ドーム、広島平和記念公園の鐘の前などで研修をしている皆さんの写真でございます。赤嶺正幸ハエバル町長の写真とコメントが掲載されております。コロナの影響により子どもたちの学びが制限されてはいますが、そんな中でもリモートでの学習を活用するなど、文化センター職員が一生懸命子ども平和学習交流事業をつなげてくれています。これからも早原町の基本理念である平和、自立、共生を実現できるよう、町民平和の日を中心に平和の尊さを願う町民の心を育み、国内そして世界に発信できるような平和な街づくりに取り組んでまいります。以上、音訳は木名陽子でした。